通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。4月18日金曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。今ね、これ収録してるのは前日の夜なんですけど、22時20分を回ったところでございます。はい、なんかね、今ね、お腹の中にさ、めちゃくちゃエビがいる感じなのよ。なんでかっていうと、昨日ね、まあ僕としては今日ですけどね、夕食さっき食べたんですけどね、サラダ食べたの。チョレギサラダね、韓国のね、海苔とかいろいろ入った、海鮮とか入ったやつ、ね、妻が昨日コストコに行ってくれてさ、ね、そのコストコのチョレギサラダ食べたことありますね、買ってくれてて、大量にねサラダ食べたんですよ。めちゃくちゃパンチあるから、ほんとサラダだけでいいと思うみたいな感じで言われて、まあ確かに僕も食べたことあるからパンチある認識はあったんですけど、それでもなんとなく昨日はね、卵かけご飯も少し食べたいって思っちゃったわけ。なんで本当にお茶碗半分分ぐらいだけど、少しのねご飯と卵を使って TKG もねサラダに添えたわけ。もうサラダは本当に大量にね。いやー、ミスター、チョレギすごっ、エビ多っ。ちょっとね、ちゃんと見てなかったから、こんなにも多いとは思ってなくってさ、もう野菜に隠れてたからね。でもエビは多いわ。サーモンも入ってるのね。でサーモンもなんかブロックででかいっすよね、ほんと。いやー、なかなかパンチがあってね、 TKG やめとけばよかったって思ったけど、全部食べたんで、今なんかね、 TKG とチョレギのエビがね、僕の胃袋で一緒に楽しく過ごしてるような感じがします。宿主は体が重いぜよね。え、皆さんもコストコとか行かれたりします？もしね、コストコ行く人ね、いたら、おすすめのねアイテム教えてください。何でもいいです。我が家はね、本当にたまにしか行かないんです。まあ、そもそも会員カード持ってないんで、はい、誰かに連れてってもらうみたいな感じなんですけどね。まあ、それでもね、本当に数ヶ月に1回ぐらい行くので、もしよかったらね、次買うものの参考にさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、それではね、今日の本題に入りたいと思います。今日はね、発達障害との向き合い方っていうタイトルでね、お話をしたいと思います。まあタイトル本当にシンプルなんですけども、一応ね、4つぐらいに分けてお話ししたいと思います。発達障害って何っていうことと、時代が変われば障害も変わるっていうこと、そして発達障害は増えているの、そして最後に発達障害との向き合い方、まあ、こんなね4部構成ぐらいでね、さらりと喋っていけたらなっていうふうに思います。まず、はじめにね、お話ししておきますと、まあ、僕自身は、まあ、いつも話してるんですが、聞かれてる方はご存知かと思いますけども、僕のメインフィールドは、生活困窮者の支援ですね。生活保護のケースワーカーを十数年やったりしておりまして、そして今は生活困窮者ね、生活保護の、まあ、経済的な一歩手前みたいな感じですかね、困窮度合いで言うと。っていうところの、まあ、サポートなどを行っていますが、まあ、これもね、フィールドワークではない、現場ではないんですよね。なんで現場経験とすると、その生活保護のケースワーカーが、まあ、十数年っていう形になだけになるのかなというふうに思います。で、そういう困窮者の支援っていうのは、やっぱ困窮するっていうことは様々な理由があるので、そういった中に、まあ、課題としてね、発達障害を抱えている方がいらっしゃったぐらいの話で、もう本当に発達障害をの支援を専門としているみたいな人ではないです。まあ、ただ社会福祉士としての勉強の分野であったり、公認心理士としてのね、勉強の分野であったりというところで、発達障害については、まあ、一応ね、学んでいるような状況ですし、まあ、実際に支援にも携わっていたこともあるということで、まあ、今回ね、この発達障害について僕なりのね、まあ、基本的な知識と僕なりの考え方をね、お話ししていけたらなというふうに思います。まずね、発達障害って何っていうところでね、お話をしていきたいと思うんですけども、なんかこう言葉がだいぶ定着してきたよね、良くも悪くもね。発達障害、自閉症スペクトラム ASD、ね、注意欠陥多動症 ADHD みたいなさ、ただこの言葉だけが一人走りしてしまってる感じは否めないなっていうふうに思います。なぜならここら辺の発達障害の詳細をねお話しする機会、学ぶ機会みたいのを皆さんがね持っているわけではないからっていうふうに思うんですよね。大きな勘違いっていうのは、発達障害は生まれつきの脳の機能の問題です。だから発達障害治る治らないの話ではないんですよね。まずねここをしっかり押さえておいてもらえたらなっていうふうに思います。そして次にね、人はみんなグラデーションだってことを意識していてほしいなというふうに思うんですよ。この発達障害の話から少しずれますけども、身体能力だってグラデーションね、運動神経いい人もいれば悪い人もいるじゃないですか。子供の頃どうでした？足速かったですか？水泳できました？球技得意でした？ね、僕は全部苦手でした。あとは知能だってグラデーションですよね。はい、あなたね、勉強せずに東大に入りましたか？ね、そもそも東大行っとらんわとね、そんな人が大半ですし、僕に至っては大学にすら行ってないです。はい、もうねやっぱりね生まれ持ったものっていうのはいろいろありますよね。そう、そんな中の一つに脳の機能だってあるんですよ。脳の機能だってグラデーションですよ。ね、このグラデーションたちがね多数派でないところにポジショニングされててね、そういうところに位置づけられてるね。でそれが輝けばよ、今の社会で輝けば才能っていう風に呼ばれて、生きづらさを抱えると障害っていう風に呼ばれたりするね。発達障害っていうのは脳の機能のグラデーションが少数派な部分に位置してて、かつその少数派の症状がゆえに生きづらさを抱えている時にお医者さんから診断されることがあるっていうことなんですよね。次にね、時代が変われば障害も変わるっていうお話をしたいと思います。これも発達障害と少し離れるかもしれませんけど、最終的にねつながると思うんですが、例えばさ昔ですよね、視力目が悪い人はかつてね使い物にならなかった時代がありますね。しかしながら眼鏡というものが登場して激変した。目が悪くても大丈夫ね、目がいい人と同じように生活できるね、機能するということで。ただね、そんな風に眼鏡ですかのように、時代とともに何か自分を助けるものなどが発明されて障害で亡くなっていくっていう人もいれば、症状もあれば、時代が変わってもなかなか変わりにくい障害っていうのも中にはありますよね。その中の一つに知的障害があると思います。ただ今やっぱり AI めちゃくちゃ伸びてってるから、僕のね希望的観測もありますけども、なんかね未来は知的な遅れがあっても、その人自身が、うちで言うと知的障害がある息子がいますけど、その息子が考えてることね、表現すること、彼自身はねまだ8歳もうすぐ9歳ですけど、なかなか言葉でうまくね人に物事を伝えるっていうのが得意ではないです。僕とか妻みたいに長く一緒にいると、なんとなくね、彼の滑舌の悪い言葉でも聞き取れたりするし、その言葉ならぬ言葉でもニュアンスを汲み取れたりするんですけども、他のね皆さんに伝えるにはかなり厳しい状況かなと思います。これがどれぐらい伸びていくかも分かんないね。でもそういった状況でも、その人の思いを感じ取ってくれたりとか、あとは最終的にその人、うちで言うと息子みたいなね人が幸せだって思える生活が送れる仕組みであったり、風土みたいなのがね確立されれば、生きづらさがなくなるっていう意味では障害と呼ばれなくなる時代が来るかもしれないよね。発達障害に関してもそういうことが言えるかもしれないね。障害が障害と呼ばれなくなる時代、全ての障害が障害でなくなる時代っていうのがいつかやってきたらいいなっていうふうにね思ったりしています。そしてね、次に発達障害増えてるのっていうねお話、これはね厚生労働省がね、発表してます。去年の5月かに発表しました令和4年生活のしづらさなどに関する調査結果の概要を参考にお話ししたいと思います。概要欄にね、この元データのリンク貼っときますね。僕がね間違ったこと言ってたら指摘してください。はい、さーっと読んだぐらいなんでね。 で、ここにはね、日本国内で医師からね、発達障害と診断された人の数は、まあ、本当に近年大きく増加しているっていうふうに書かれてます。うん。で、この厚労省の調査によるとね、2011年、今から約14年前は約31万8千人だったのが、2016年、今から9年前ね、48万1千人。17万人ぐらい増えてるのかな ?16 万人ぐらい。そして2022年、3年前ですかには約87万2千人っていう風に、11年から22年っていうところで言って、2011年から2022年っていうところで言うと、この約11年間で 2.7 倍に増加してるような感じ。ね、倍以上、約3倍ぐらいですよね。うん。で、この増加の背景は何ぞやっていうところですよ。まあ、ここ大事でね、うん、発達障害は増えたのか、うん、増えてはいる数はね。で、なぜ増えたのかを考えるときに、うん、発達障害に対する社会的認知の向上、要は発達障害という言葉、その状態みたいなのが広く知れ渡ってきたっていうことですよね。そしてあとは成人後の診断件数の増加などがあると考えられていると。まあ、特に、まあ、少し前流行ったかもしれないけど、大人の発達障害っていうね、概念が広まったりしましたよね。で、それでこれまでに気づかれにくかった人が適切な支援を受けられるようになってきたっていうのも一つ、増えてきた理由の中にあるんじゃないかなというふうに書かれてますね。あとは文科省の調査でも、文部科学省ね、の調査でも、やっぱりね、通常の学級に在籍する児童生徒の約 6.5% ぐらいが発達障害の可能性があるんじゃないかなっていうふうなね、調査もあったりするみたいです。うん、まあ、こんな感じでね、教育現場でも発達障害の理解と支援の必要性がね、高まっているということ。まあ、こういったね、二つの事情から、やっぱりね、発達障害ある方は増えていってるんじゃないかな、っていうふうに思います。そしてね、最後に、発達障害との向き合い方についてお話しして今日は終わりたいと思います。いや、発達障害、ね、今日テーマにさせてもらいましたけども、そもそもなんで名前付けられてる?揶揄するため、違うよね。差別するため、違うよね。発達障害ね、まあ、そして、その中の具体的な診断名とかっていうのは、その人を深く知るための一つにしか過ぎないわけですよ。それは発達障害と診断名のついた人たちの近しい人たちが深く知るため、サポートする人たちが深く知るため、そして本人自身が深く知るためで、知って知ることでポジティブな変化を起こすためですよ、ね、だからネガティブにね、使わないでほしい。やっぱり発達障害っていうと、こう目に見えないことも多いから、空気が読めない、変な人みたいな感じで、ね、発達障害かどうかもわからないのに、発達障害だあいつはみたいな感じで揶揄してしまう人もいるかもしれません。だからもう本当こんな風にね、ネガティブにはね、使わないでほしいんですよね。まあ、そもそも診断名がつかなくてもさ、自分自身で傾向があるなって思うことはないですか、ね、ちなみに僕はめちゃくちゃありますよ。変なところこだわり強かったりとかね、うん、まあ、ただ強い傾向だったり社会生活に支障をきたすほどではないけどね。でも本当ね、いろいろある。みんなもちょっとあるんじゃないね。そういった意味でもグラデーションなわけですよ。そしてさっきも言ったように、やっぱり深く知るための一つ、あくまでも一つね、本当にその人のことを知るための一つにしか過ぎないっていうことを意識しておくこと、すごい大事だと思います。なんでかっていうとね、この人自閉症だからこうこうこうなんでしょうとか、この人 ADHD だからこうこうこうなんでしょうみたいに決めつけてしまう、なんかこう本当占いっぽくみたいな、占いを否定してるわけじゃないんですけども、なんかね、これはこうだみたいな感じで当てはめてしまうけど、全部グラデーションですよね。同じ小病名が、病名がついていたとしても一人一人違うんですよ。だからね、発達障害のことを少し勉強したからとか少し知ってるからっていうところで、不用意にその自分が接する人たち、まあ、自分も含めですけども、大きなラベルを貼らないでほしいんです。ね、バーンって。 ADHD の何々さんみたいな感じで、そもそも診断もついてなかったら ADHD ではないんですけどね、お医者さんだけです診断が下せるのはね、この国において。そうだから、あくまでも疑い傾向ありみたいなところだと思うんですけども、本当ね、よく分かっていない人ほどね、大きなラベルでね、簡単にしようとする。まあこれさ、発達障害とか障害とか病気に関わらずかもしれないね。最近の若いもんはとか、男って女ってみたいなのとかね、そういう自分が誇張したいところを相手にベンって大きなラベルを貼り付けて決めつけてしまう、ね、こう僕はね、不用意に大きなラベルをね貼らない方がいいって思ってるんですよね。それよりもたくさんの小さなラベルを相手から探して見つけていくことが、本当にそれこそが一人一人をね深く知っていくことにつながって、受け入れることにつながっていくんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そんな感じでね、今日は発達障害の向き合い方というタイトルでねお話をさせていただきました。今日のねこの放送が誰かの耳や心に届いて、普通の幅が少しでも広がってくれたらいいなというふうに思います。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では言葉遊びや世間の行動を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいでー。